お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記15章22節から35節と16章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記15章の学びをしていますが、15章の22節から23節。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄や、その他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もまたあなたを王位から退けた。サウルが従順でなかったせいで、神様はサウルを王として拒否されます。これは私たちすべてにとって厳粛なメッセージです。主イエスは、ヨハネ15章の14節で次のように言われました。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。どうでしょうか？あなたは主とその教えに従順に従っておられるでしょうか？もし私たちが主に従っていないのなら、どうして私たちは主を友と呼ぶことができるでしょうか？主に従わないことは偶像礼拝と同じです。主に全く従わない人は主に属していないと結論せざるを得ません。もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは必ず主とその教えに従うはずです。主はこのようにも言われています。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。大切なことは、主イエス・キリストと正しい関係を持つことです。神様の子供となることは、神様を個人的に知ることです。このことが、世界中の他の宗教とキリスト教が違うところなのです。ブッダを知らなくても仏教徒になることができます。孔子を知らなくても孔子の弟子になることができます。他のどの宗教でも教祖を知らなくてもそのメンバーになることはできるのです。でも主イエス・キリストを知らなくてはクリスチャンになることはできません。そして主イエス・キリストを知ることによって私たちは永遠の命を持つことができるのです。24節。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。サウルは民を恐れて彼らの声に従ってしまいました。彼はすべての人を喜ばせたかったのです。多くの人たちがサウルと同じように多くの人を喜ばせ気に入られようとします。しかしそこには霊的な罠があります。サウルは確かに自分の罪を告白はしましたが、彼の後悔は純粋ではありませんでした。25節から29節。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。 あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。サムエルが引き返して行こうとした時、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日、あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は、偽ることもなく、悔いることもない。この方は人間ではないので、悔いることがない。神様は今王国をサウルから取り上げられます。それは彼の不従順の罪のためです。それはまるで神様が心を変えたかのように見えますが、そうではありません。変わったのは神様ではなくサウルなのです。サウルは神様に対して罪を犯しました。ですから神様はそれにふさわしく彼を取り扱わなければなりません。30節。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。サウルの戒心は純粋なものではありませんでした。彼は最後まで偽善者でした。32節から33節。その後サムエルは言った。アマレク人の王、アガグを私のところに連れてきなさい。アガグは嫌々ながら彼のもとに行き、ああ、死の苦しみは去ろうと言った。サムエルは言った。あなたの剣が女たちから子を奪ったように、女たちのうちであなたの母は子を奪われる。こうしてサムエルはギルガルの主の前でアガグをズタズタに切った。サムエルはアガグを殺しました。私たちの神様は裁きの神様であり、不正と悪とを裁かれるのです。そこでサムエルは、この不道徳で邪悪な支配者、アガグに神様の裁きを下したのです。34節から35節。サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登って行った。サムエルは死ぬまで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。聖書に神様が悔やまれたと書かれているとき、それは神様がご自分の考えを変えられたように見えます。しかし神様は考えを変えられてはおられません。最初からもしサウルが神様に背いたなら、神様は彼を退けると言われたのです。サウルは罪を犯しました。ですから神様は彼を王という地位から取り除かれました。神様は罪を憎み、裁かれます。サウルは民の選択でしたが、彼は王として失敗しました。それでもサムエルは彼のために悲しみました。サムエルはダビデよりもずっとサウルを愛していたのだと思います。サムエルは彼が失敗して脇へどけられるのを見たくありませんでした。だからこそサウルへの彼の言葉はとても強く厳しいのです。神様の愛は罪人を裁くことを妨げることはありません。私たちの神様は愛なるお方であるのと同時に聖なる方、そして義なる方なのです。さて、第一サムエル記16章の学びに入りますが、神様はダビデをサウルに次ぐ王として選び、彼に油を注ぐためにサムエルをベツレヘムに送られます。サウルは神様に見捨てられたので、サウルの悪霊を鎮めるために盾ごとを引くようにダビデが宮廷に召し出されます。ダビデは神の人であり、サウルはサタンの人です。15章では神様がサウルを否定されるのを見ました。神様は彼がご自分に従うかどうかを見るために一度ならず何度もサウルにチャンスをお与えになりました。しかしサウルは自分が神様に全く不従順であることを明らかにしました。 今日私たちが純粋な神様の子供であるかどうかを私たち自身も知る必要があります。この理由で私たちは信仰が試されるのです。ヘブル人への手紙12章の6節にはこのように書かれています。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。主はご自分が愛しておられる者たちの信仰を試されます。それはサウルの時代の神様のやり方でした。そしてそれは今日も同じです。ヤコブの手紙1章の12節にはこのように書かれています。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。なぜアマレク人とアガグを殺害するという極端な手術がここで行われたのでしょうか。アマレクはエサウの息子でした。アマレク人たちはイスラエルの子らが約束の地に入ろうとしている時に彼らと戦いました。神様は何世代にもわたってアマレクと戦って、ついには彼らを裁くと言われました。アマレク人には自分たちの道を変えるために500年が与えられていました。それにもかかわらず彼らが神様に背を向けたので、神様は彼らを裁かれました。さて、ダビデに油を注ぐために神様はサムエルをベツレヘムに使わされます。ダビデは神様の選択でした。それでは第一サムエル記16章の本文に入りますが、1節。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。確かにサムエルはサウルの味方でした。サムエルは彼を愛しており、神様が彼を退けられるのを見るのは嫌でした。サウルに彼が拒否され、王位から退けられたという最後通牒を渡すのは、サムエルには非常に辛いことでした。2節から3節。サムエルは言った。私はどうしていけましょう。サウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるとき、エッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルはエッサイのところに行くことを恐れました。なぜならそのことによってサウルと対立したくなかったからです。でもこの物語に入るとダビデを選択をされるのは神様ご自身であることがわかります。神様はサムエルに何をすべきかをはっきり語られますが、前もっての情報は何もお与えにはなりません。そしてサムエルはベツレヘムのエッサイの家へ行きます。彼はエッサイと息子たちを生贄を捧げるときに招きます。6節から7節。彼らが来たとき、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。神様が私たちを見られるとき、神様は私たちの内側をご覧になられます。サムエルはこの体格の良い、ハンサムな若者を見て、この人が次のイスラエルの王になる、神様の選んだ王に違いないと感じます。でも神様はサムエルに、彼の外見で判断してはいけないと言われます。神様は外見ではなく心を見られます。私たちはあまりにも 人を外見や懐具合やその人のステータスで判断しやすいものです。その人が乗っている車とか住んでいる家とか彼らの地位とかで判断してしまうのです。しかし神様はそのような基準で判断されることは絶対にありません。神様はサムエルに外見に惑わされるなと言われます。そこでエッサイは息子たち一人一人にサムエルの前を通らせました。サムエルはエッサイにどうして自分が来たかをはっきり語り、エッサイは七人の息子たちにサムエルの前を通らせたのです。10節から11節。こうしてエッサイは七人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか？エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今、羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで、私たちは座につかないから。確かにダビデの父親でさえも、ダビデを選ぶようなことはしなかったことでしょう。何よりもまず、ダビデはまだ少年でした。彼は16歳か、もっと若かったのではないかと考えられています。そして彼は羊飼いで、羊と一緒に外にいたのです。エッサイはダビデを全く無視していました。エッサイは他の息子たちのうちの一人だと確信していたので、生贄を捧げるときにダビデを招きもしませんでした。第一サムエル記15章の12節。エッサイは人をやって彼を連れて来させた。その子は血色の良い顔で、目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。ここには、その子は血色の良い顔でと書かれていますが、英語では赤かったと訳されています。これは彼が赤毛であったということです。さらに彼は姿も立派で美しい目をしていました。ダビデはハンサムな若者でしたが、神様はその理由で彼を選ばれたのではありません。神様は彼の心をご存知でした。ダビデは確かに神様の選びの器でした。神様はダビデについて、私たちが知らないことを知っておられます。ダビデは神様を愛し、信頼し、神様と共に歩みたいと願っていました。13節。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。サムエルは油を注いでダビデを王としました。そして主の霊が彼の上に下りました。この時、主の霊はサウルを離れました。14節から16節。主の霊はサウルを離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせた。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください。災いをもたらす神の霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか見舞いにはべるこの家来どもに命じて、上手に盾ごとを引く者を探させてください。災いをもたらす神の霊があなたに望むとき、その者が琴を弾けばあなたはよくなられるでしょう。サウルは完全にサタンに乗っ取られていたのだと思います。 彼の家来たちは、サウルがこの精神的かつ霊的な病を持っていることに気づきました。音楽には獰猛な獣をも静かにさせる力があると言います。サウルの家来たちは最高のミュージシャンを探すためにコンテストをすることを提案しました。ダビデは素晴らしいミュージシャンでした。17節から23節。そこでサウルは家来たちに言った。どうか私のために上手な弾き手を見つけて私のところに連れてきてくれ。すると若者の一人が答えて言った。おります。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます。そこでサウルは使いをエッサイのところに遣わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところによこしてくださいと言わせた。それでエッサイはロバ一頭分のパンとブドウ酒の皮袋一つ、小ヤギ一匹を取り、息子ダビデに託して、これをサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て、彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちになった。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください。私の気に入ったからと言わせた。神の霊がサウルに臨むたびに、ダビデは盾ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、災いの霊は彼から離れた。ダビデはいろんなことで並外れた人物でした。ダビデは宮廷に連れて来られます。神様はご自分が誰かを特別な役職や務めに選ばれるとき、その人の内側を見られます。サウルは今、神様に見捨てられ、ダビデは盾ごとを引くために宮廷に連れて来られます。今はまだ知られてはいませんが、こうしてイスラエルに新しい王が与えられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサムエル、サウルを叱責するその2、ダビデ油を注がれるというテーマで、第一サムエル記15章22節から16章23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。